気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。
今週もやってまいりました、本気でレビュー、ザ・カップラーメンインデックス。ラーメン好きのおじさん2人がカップラーメンについて好きなことを好き放題言い合うだけのポッドキャスト番組でございます。毎回ジャンルを問わず気になったカップラーメンを買ってきて番組内で実際に食べる、そして感じたことを熱く語るといった具合に進めてまいりますが、私たちは決してメーカーの回し者ではありません。一消費者として感じたことを素直にお伝えしていきたいと思っています。あなたのカップラーメンライフがより豊かになればこれに勝る喜びはございません。そして皆様のお相手は、
へのつっぱりはいらんですよ、ラーメン大好きラーメンさんと、
定期的に筋肉マンのネタが降ってきますね、私も大好きでしたのぶがお送りします。よろしくお願いします。筋肉マン、
いやほらこの間のぶさんと喋っててね、はい、のぶと筋肉マンの話をしてたら、うん、のぶがすごいこと言ったでしょ。それちょっと教えて、教えてあげてよ、皆さんに、リスナーの皆さん、知ってる人も多分いると思いますけど、
筋肉マンって今まだやってるんですよ、続きが。
すごいねそれ。
すごいですよね、
うん、
あのあれですよ、金のマスク銀のマスクのやってて、で最後筋肉すぐるくんが王様になる、なったのかな、うん、要はその最後勝って、うん、マッスルスパークで勝って、
うん、
でめでたしめでたしとなったわけですよ。そのなんか後の続きがあって、その間なんかあの筋肉マン2世だったりね、筋肉マン太郎だったりとかあったんですけど、今はまだ筋肉マンとして続きをやってるですよ。で毎週毎週あのウェブで無料で読めるんですけど、今あのネプチューンマンたちの師匠の
ビッグザブド、
なんだったっけ、なんとかザブドウって、
なんだっけ、忘れた。
まああのブドウのすごいやつですよ、うん、と悪魔将軍が戦ってるんですよ。
いやすごいねそれ、
ちょっと考えられなかった展開ですよね。
いやそれを聞いてから、あのラーメンさんため撮りしちゃったアメトークを見たんですよ
ため撮りしてあった、
アメトークなんか筋肉マン芸人があって、
はい、
ちょうど同じ話をしてて、
ああそうですか、
やってるのよ、
うん、
いやだからその話聞いて、いやちょっとこれ読まなあかんなと思って、どうやって読めるのそれ。
ネットで筋肉マンって検索では出てきますよ。
え、そう、ただで読めるの、
最新話だけただで読めるはずです、筋肉マン。
じゃあ古いのは有料ってこと、
だからその1週間過ぎると、どうかな、もうお金がかかってくるのかな、
うん、
まあちょっと調べてみれば、週刊プレイボーイ、
うん、
ウェブコミック、
うん、
で、読めますね。これ古いの読みたいときはどうしたらいいのかな。まあ書いてあるんじゃないですか、読んでいけば、
う
ん、
了解了解、分かりました。
ストロングザブドウ、
あ、ストロングザブドウね。いやだからあの例えばその何、昔の再現がまたあったりするんでしょ。
例えば出てくる超人はみんな昔の超人ですよ、
うん、で昔の超人とまた新たな超人も出てくるじゃない。
もちろんもちろん。
その戦いの時に例えばこれはアメトークでやってたんだけど、うん、ロビン・マスク対、
はい、
あの何時あのピラニアみたいな超人、
アトランティス、
アトランティスが最後このあの納豆池の中に入って、
忍ばずの池、
忍ばず池に入って先に出てきた方が勝ちみたいなね。
そうそうそう。
そしたらロビンマスクのマスクがポンって出てきた、
出てきて、
キャーロビンが勝ったのって奥さんがこう来てて、うん、そうしたら
実はそれがね、
マスクだけで
アトランティスの手が出てきて、
そうそう、ロビンマスクが負けたんだよねあれね。でそのあれがまた何年か経った時にそのまた、アトランティスが戦ってて、うん、また今度違う超人と戦って、
はい、
また違う超人の頭が最初に出るのアトランティス負けたかと思ったらまた
同じ
手をビャーッ出して、でしかも今度出てきた時はタワーブリッジしてるの、
うん、胸熱の展開ですね。
いやなんかそういうパターンが多いのよ、なんか、うん、テリーマンがまた新幹線とあの今度電車を止めるの、
うん、まあ
いやもうあのね、ファンにはたまらないから早くちょっと見たいね
昔はや、ね、熱中したものがまた今になってもやるって、
うん、
でも筋肉マンも続編で2世、ね、筋肉万太郎息子の話が出たと思ったらやっぱりオリジナルの筋肉マンやる方が受けが良かったんですかね、
うん、
すごいですよね。でも何十年やってるんだっていうあのノリで、
結果 100何巻出てることになるんだよね。あれ
そうなるんですかね、うん、その万太郎とかも。
いやということはもう亮さん抜けるんじゃないか、これも何年かやってくる。
亮さんも200巻超えてますからねまあまあ、 しばらく頑張らないといかん話ですね、
うん、いやーなんすかね。
筋肉マンってコラボ T シャツ、プロレスラーの人とコラボ T シャツやってるの知ってます？
あ、知らない。
あるんですよ。
どのプロレスラー？
いやいや、もう今をときめく
新日、
あのよくわからんけど、
うん、
書いてありましたね、一回。
あ、へえ。
ステカセキングの T シャツ着てる人もいましたなんでステカセキングをチョイスするのって感じじゃないですか。
でもあれ一応悪魔超人だよね。
バファローマンの仲間なんですよ、
うん、あとあのスプリングマンとかね
、うん、
あ、衝撃だった。スプリングマンのあのウルフマンが最初ブチッとちぎられたでしょ。
でバラバラにされるんですよね、
うん、
でその後モンゴルマンと戦って、
あのこれモミモミ、
そうそう、その猫じゃらしがモイモイすると出てくるの原理をでそうなるのっていう話ですけど、外側から毛をベロンって出してるのに、でもそれでスルンと抜けて、でバファローマンとのコンビでスプリングバズーカーとかやってやるんですよね、あれ、
うん、
でモンゴルマンの正体はラーメンマンだったっていう、ラーメンマンだってウォーズマンの攻撃が頭にモロに食らって脳みそが、
そう、植物人間みたいになったんだよねあれ確か、
うんうん、
で結局あれ最初さ、モンゴルマンのマスクをかぶってないと生きてられなかったのに、途中がなんか普通に
ラーメンマンになってましたね。したねじゃあ去り際にマスク脱いだんです確か、
うん、
モンゴルマンの、
うん、
まあでもねえ、
まあ、多分ねドクターボンベイのおかげはそれだ。
そうですね、まあとにかくそういう熱い話があって、うん、まあその筋肉マンの話はさておき、
さておき、
はい、先日ですね、はい、知り合いに頼まれて写真撮影に行ってきました。
うん、カメラマンとして？
カメラマンとして。
お、
あのね、ウェディングドレスの試着女子会ってのがあって、
なんだそれ。
まああのこれから結婚を考えている人が、
うん、
ウェディングドレスの貸衣装屋さんに行って、
うん、
好きなドレスを着て写真を撮っちゃいましょうっていう企画があったんですよ。
女子テンション上がりまくりの女子会なんでそれ。
まあ少なくともその場に来る女性はもう女子なんですよ、みんな、うん、年齢関係なく、
うん、ちょっと待ってい
いわいいわ、その女子がいてでその好きなドレスを選んで試着するわけですよ、
うん、
しかもただダータです。
ただ
ただ
あのウェディングドレスを着るのに、
そうそう、まあ試着ですけどね、
うん、
で、あの結婚するときは、うん、うちのドレス借りてねっていう感じですね。
あ、まあ販売促進ね。
まあそうですね、
うん、
っていうのをやってまして、
うん、
そこにお呼ばれして、
うん、
写真撮りましたけど、
うん、
まああれですね、みんな綺麗です。
あ、きれ
い。今なんて言いました？
あ、何でもない
綺麗ですね。
綺麗、
ドレス着て、まあちょっとあのメイクもしてもらって、
うん、
髪の毛も整えてもらうんですけど、女の人は、女子はみんなまあ綺麗ですわ。あれはね盛り上がる。で写真撮る方も盛り上がる。
撮る方も盛り上がる。
盛り上がる。だって美しい女性が相手とあれば、
うん、
それはもう気分も上がるじゃないですか。
お、
撮りまくりました。
まあだって女性の方は一応女性の一応ピークみたいな感じだもんね、
うん、
あのウェディングドレスを着るときって、
うん、
一番綺麗な時かなと思うんだけど、やっぱそこに向けてみんな仕上げてくるもんね。ボディビルの大会じゃないんだけどみんな仕上げてくるよね
でもね、
うん、
やっぱドレス着ながら、
うん、
やっぱりもうちょっと痩せなきゃダメだよねみたいなことみんな言うんですよ。
ああ、
そこで、
うん、
ダイエットプログラムを彼女の前にガツンってやると多分ね営業効果めちゃくちゃ高いですよ。
そこ契約するよね。
そ,
れね、
そのタイミングで、
うん、
机の上にライズアップのなんか自宅があったらこれはもう間違いないですよ。
そうだね。あ、そう、提案してあげればよかったのに。
でそのウェディングまでの3ヶ月プログラムみたいなのがあったら、
うん、
結構ちょっと
やるよ、うずく
いいんじゃないと思いますよ。もうワンサイズ 下げればこのドレス着れるみたいな、ちょっとこれありだと思いますね、
うん、
でその写真撮りまくってで現像して差し上げたんです。現像っていうのはあれですよ、そのデジカメで撮ったデータを、
うん、
デジカメで撮ったけれども、
うん、
こうある程度色を整えるんですよ、撮ったんだけど、
うん、
ちょっと暗めに撮っといて明るくしたいところだけを明るくしたりとか、うん、ちょっとほら蛍光灯見てください、
うん、
この部屋の蛍光灯色が2種類あるでしょ、
はいはい、
でその色の違う蛍光灯に照らせると顔の色も変わるんですよ、
はい、
だから1種類の色にちゃんと合わせてあげたいとかっていうのを後でやるんですよ。
加工するってこと？
加工っていうこれをね現像って言うんですけど、
うん、
でこの携帯電話のカメラとか普通のコンパクトデジカメっていうのは自動的にこう現像してくれるんですよ、
う
ん、ねこの大きなレンズのついてるカメラパシャッと撮るじゃないですか。そうするとこのレンズに入ってくるほら見えてる情報ってみんな光なんですよね基本的に。
ああ、はいはいはい、
全部取り込むんですよ一旦、
うん、
でもそうすると1枚あたり何十メガバイトっていう大きなファイルになっちゃうんですよ、
は
あ、でもそれだとメールでも送れないし気軽には使えないじゃないですか、
うん、
だから必要なとこだけを残すように、
はあ、
これいらんなと思うとかバーって削っちゃうんです
よ。あ、それを勝手にやってくれるの？
それを勝手にやってくれるんです
よ。
でもまあ、一眼レフカメラだったりミラーレス一眼だったりっていうのは、
うん、
丸々取り込んだデータをそのまま保存できる機能がついてるんですよ。で、その自分で残したいとこと、
どうやって分けるの？こう鉛筆かなんかでこう
違う違う、もうメニューがあってボタンでポチポチポチってやると明るいところは明るくして、
うん、
暗いところはもっと暗くしてって調整ができるんですよ。でそれが何がいいかっていうと自分で思ったような色がね、もう絵を自分で絵を描くみたいに色を変えられるんですよ。
へ
え。ちょっとこの写真はセピア調にしたいなと思ったら、うん、セピア調にできるし、
うん、
この顔の部分だけを明るくしたいなと思ったらそういうこともできるし、だからその主人公だけをフォーカス当てたいと思ったらそこだけをこううまく持ち上げるような加工ができるんです。
へ
え。でまあ長々となりましたけど、うん、そんな感じで作ってあげたんですよ写真を、
うん、
綺麗にですね、今のカメラってすごいんですよ。もうちょっと離れラーメン屋さんと、今私とラーメン屋さん1メートル50ぐらい離れてますけど、
まあますね、
それここから撮ると、
うん、
ね、毛穴の一本一本撮っちゃいます。マジで
その毛穴も送ってあげた。
で、うん、それを綺麗に鳴らしてあげて、
鳴ら
目立たないように。
あ、そのこともできる。
お肌を綺麗にして差し上げて、
うん、
でここにちょっとファンデーションの塗りムラがあるなと思ったら、
うん、
それもこう綺麗にならしてあげて、
それこそ加工だね。
まあ、加工の、ね、範囲に入っちゃいますね、
うん、
でこう髪の毛をツヤツヤにしてあげたりとか、
はあ、
できるんですよこれが。で肌を白くしてあげたりとか、
うん、別人じゃん。
極めつけは、
うん、
このドレスの脇からはみ出てる、
うん、肉ん
ちょっと下着みたいなやつを消してあげたりとか、
うわ
っていう作業をして、
うん、
週末2日間丸々使って女子の方々に素敵な写真プレゼントしてあげました。
喜んでた？
喜んでたみたいですよ。人捨てに渡してたんで、
うん、
まあでもね楽しかったですね。やっぱ美しいものをこう同行するっていうのは。
そうだね、直視しても怒られないもんねカメラだとね。
あ、そうなんですよね。
で、
好きなだけ撮れるし、
うん、
こっち見て
アップしてもいいんでしょ。
そうそう、こっち見てとか、
うん、
ちょっと笑ってとかいう感じでね、素敵だと、うん、褒めまくるんですよ。褒めて褒めて褒めまくって気分よくしてもらって。
じゃあそうなるとポーズもいろいろ撮ったりする
。そうそう、だんだん慣れてくると、
うん、
こう動きが出てくるんですわ、
うん、
どんな素人さんでもすごいですよ。やっぱ女性はね、みんなモデルさんになれます。
あ、
誰でもなれる、
うん、あ、そうだ、思い出した。そういや香港、じゃあマカオだ、マカオに行ったじゃないですか香港のついでに。
はい、行きましたね。
ラーメンさんのグラビア写真撮ったね、冗談でね。
そういえば、うん、なんかちょっと、まあ、撮りましたね。ラメさんがですね、ベッドの上に寝転がって上半身裸でこの肥大した大胸筋を見せつけるべく 寝転がっているので私が激写しました。
あとあのホテルのベランダに出てね、
なぜか上半身裸でホテルのベランダでお茶を飲んでる写真を
撮ったりとか。いやだからあれもね、カメラ向けられてもっとこうしてって言われるとやっぱなんか乗るね、あれ気分が
乗るんですよ、
うん、
バシバシバシバシやってるとね、
うん、
そういう気分になってくるの楽しいですね。
いや例えばね、会社のお仕事でもそうじゃないですか。例えば部下とかが、うん、もうちょい仕事してほしいなって時に一応ね、持ってってあ、もっと仕事して、そうとか言ったら仕事もみんなはかどるんじゃない。これが上司の仕事じゃないですか。うん、そしてプロジェクトうまくまとめると
まああの気分よくさせるっていうのは大事かもしれないですね。
うん、ちょっと今度やってみようかな。職場に持ってってまあいい書類の作り方だよみたいな。あ、
それでその帰りの飛行機で、
はい、
で CA さんがあのもうあの私のドストライクの好みの CA さんがいてて、
ちょっとむっちりした
むっちりした感じの方がいて、うん、でどうしてもこの人とツーショット写真撮りたいなと思
って、ということを飛行機乗ったちょっとしてからずっと言ってたもんね、それね。
で帰りあの待ち伏せしてましたもんね、うん、出てくるの。
そうだね、ま、出待ちしたね。
CA さんってあの中の片付けが終わったら出てくるんですよね、
同じ通路からね。
そうそうそう、で、うん、そこでずっと待ってて写真撮らせてくださいって言って撮りましたね。素晴らしい写真が撮れました。本当よかった。いやいやいや、カメラやっててよかったなと。
よかったね、
思いましたね。
はい、はい、
じゃあそんなところで今日のお題いきますか。これ来ちゃうの。日清
カップヌードル
抹茶仕立てのシーフード味。日本に帰ってきてこれですか。
そうです、やっぱ日本はね抹茶ですよ、うん。まあ、今回ねこれね、日清がですね日本をテーマにしたジャパンハートヌードルズっていうトリオを出したんですよ。
は
まあまあ、これは茶そばをイメージした緑色の
茶そば
緑色の麺にシーフードをベースにしたクリーミーな濃厚感のあるスープに抹茶の風味を加えたまろやかな味わいですと。でこのシリーズね、カップヌードルとどん兵衛と UFO でこ の,、ま、このシリーズが出てるんですよ。
みんな抹茶なんですか。
確か抹茶だったと思います。
あ、このパッケージの写真がちょっとあのともすると大きく誤解を招きそうな。
え、なんでなんで。
お相撲さんがなんかターンテーブル回したりとか。
あ、これほらあれだ、東京オリンピックに向けてよ、この江戸を表現してるんだよね多分ね。
これがですか、
花魁にお相撲さんに。
なんかちょっとよく見るとおかしいですよやっぱりこれ、
うん、
あのドローンに提灯がついて飛んでたりとか、そのドローンの顔が歌舞伎役者の熊取りになってたりとか、
うん、
だいぶおかしいです。はい、じゃあ開けてみましょうか。
はい、
もうなんかこのパッケージが全体は緑色なんですけど、あんまりいい予感はしません。うわ
あ！え、なに、見せて。
なんだこれ？何この緑色？
匂い？
うわ、なんだこれ？匂いが？
あ、お茶の匂い！
お茶の匂い
、抹茶の匂いこれ。と、あのほら
と、なんかシーフード
の生臭い。いや、合うのそれ、ちょっと。まあ、これ楽しみだね。
これなんか緑色のカビが生えてるみたいに見える。
いや、実食が楽しみだね、今日は。
まあ、ちょっと最近ラーメンのメーカーいろいろ調子乗りすぎじゃないですか。
いや、あのね、本当は取り上げたいものがいっぱいあるんだけどね、あの多くが最近多く出たのがカップ焼きそばなのよ、うん、ショートケーキ味とか あれもやりたいんだけど、うち基本だってラーメンでしょ。
ラーメンですからね。
うん、
なんかチョコレートとかありますんでしょ。
ある、はい、どう
ぞ。そんなんすか。
一応ね、タコとか入ってますからねこれ。抹茶とタコ。
うわー、緑色だ。
食欲そそらない色だね。
そそらないな。じゃあこれはまあ何も見なくても分かるけど3分ですね。はい、スタート。
あ、これありますよ、蓋止めシールが。あ、
本当だ、はい、さすが日清。よいしょ。あ、ちちちちちち、
これは本当だって日清はあんまこういうこと今まで してこなかったでしょ。どっちかというとほら王道をやってくるのが日清のスタイルだったんだけど、もうこのこれをね、札幌一番エースコックの得意とする舞台にね、とうとう王者の日清が踏み込んできた感じだよね。
ね、
いやこれちょっとね、本当に札幌一番エースコックはちょっとヒヤヒヤもんじゃないですかねこれ。
ヒヤヒヤしてるかな。
いやこれは俺たちの企画だろうと。
全然胸躍らないですよこれ。この感じ、あのセブンイレブンで置いてあるの見ましたけど、うん、これきっとラーメンさん買ってくるだろうなと思いましたね。やっぱし、
いやでも抹茶でしかもシーフード、なぜシーフードを選んだかというと多分緑が映えるからだと思う。オリジナルだったらそんな緑が映え、だって白に緑でしょ、うん、だってカレーに緑、うん、
なんかもっ、ね、とちょっと
カレーが消しちゃうような感じがするでしょ。
うん、うん、そっか、そうなのか。
だって抹茶
なんで抹茶、
なんで抹茶だろうね。確かに日本この今回のこのジャパンヌードルズトリオ、うんうん、日清のだからこのあれよ、もう主力の 3兄弟、カップヌードル、どん兵衛、 UFO、はい、この最強トリオ。
あ、そうなんですけどね、
うん、
抹茶にする必要があったのかな。
いやこれちょっと皆さんまだ間に合いますので、今からコンビニ皆さん走って一緒に実食しましょう。今日はは
い、あと40秒ほどで試食が始まりますけど。
いや今一時停止をしてですね、まだ多分これ放送してる間は売ってると思いますので、いや一緒にこのね、不思議発見をしたいと思いますね。皆さんと一緒に。さあ味はひとしくんなのか、スーパーひとしくんなのか。
あ、でもその東南アジアのあたりは抹茶ってね、
あ、
もう普通に
そうそうそう
デザートの一つとしてね、
あの、そうそう、言いたかったことがあって、ほら前ベトナム行ったでしょ、ね、
はい、
でベトナム行くと、まあ、お菓子コーナーがあるんだけど、うん、そこに日本のお菓子っていうのはすごく重宝されていて、まあ棚に並んでるんだけど、日本のお菓子だけガラスケースに入ってて、しかも鍵がかかってるんだよね、
はい、
でそこに入ってるもの何かって言ったら、キットカットの抹茶味とか、うん、なんかそんな、まやっぱ日本の抹茶ってなんかすごく海外で受けてるみたいだね。
はい、出来上がりました。
いきましょうか。今日夜うなされるんだなこれ。
見た目が悪い。
あ
これは、
はい、混ぜてください。
うわー、麺が緑だ、
うん、なんか黒レラ麺みたいだね。うん、
あのほうれん草のパスタ
みたいなのが
ありますけど、
ね、うん、
それ
が抹茶なのよこれ今回。
はい、では実食いきます。
はい、
実食。匂い、
ん、
ほのかにお茶の匂いがしますね、うん、そのカップヌードルの
シーフードの匂いと、はい、あ、いきますか、飲みますか。あ、飲んだ。
あ、ん、抹茶がいる。
いや、まんまってこと。
あ、味が、抹茶の味が残る。これはいいのか、大丈夫か俺。じゃあ、ね、
はい、
緑色の麺。麺はよくわからない、
うん、
あの緑色だけど抹茶が入ってるかどうかはよくわからない、
うん、
それより何よりこのスープだ。あのね、
うん、
確かにシーフードなんですよ、
うん、
カップヌードルシーフード味、
うん、
汁をこう吸い込んで、
うん、
その瞬間はシーフード、
う
ん、残り口の中に残りこう余韻に入ると、
うん、
抹茶の粉粉
粉
抹茶の粉が、
うん、
抹茶が残ってます。
うん。箸もちょっと進んでませんね、ノブさん。ちょっとコメントと箸が進んでませんよ。
誰が喜んで食べるのかなこれ。でもね、
うん、
そこまであの際物じゃないんですよ。
あ、本当。食べれるは
食べれる。食べれるんだけど、
うん、
このまず見た目が悪い、
うん、
この奇妙なこう後味が、
うん、
なんだかな、間違いなく言えるのは、
うん、
あのカップラーメンと抹茶は合いません。合いません。
はい、じゃあラーメンさんもいただきましょうかね。見た目はですね、抹茶を牛乳で溶いたような色ですね。白緑、
はい
はい、で麺が緑色の黒レラ麺みたいな感じですね。匂いが抹茶の匂いだね。これ
しますね。
じゃあちょっとじゃあスープからいきたいと思います。うん、緑の味がするね。なんか緑の味、
緑の味、
うん、
あ、珍しくラーメンさんがコメントにこと書いてる感じがします。
あ、クリーミー抹茶だねこれ。抹茶をクリーミーに
して、シーフードのスープがちょっとクリーミー系のスープだったんで、
うん、これね、ちょっと目を閉じて食べるとクラムチャウダーっぽい。
それは元々のシーフードですよ、
目をつぶると。で、目を開けると抹茶が入ってくる、そこに。あれ、ちょっとなんだこれ。うん、確かに抹茶は確実にいるもんね。いや、美味しいか美味しくないって言ったら、いや、美味しくないんだけど。いや、美味しい。食べれるか食べれないかだったら食べれる。美味しいか美味しくないって言ったら、今どっちかというと美味しくない方にベクトルが触れてる感じ。
それは完全に見た目ですよ。だって目閉じたら普通にシーフード味っぽい気はするもん。ただ、うん、後味がなんかやっぱ、
後味がなんかほんと抹茶の味がするんだよね。
緑っぽい後味がするんですよね、
うん、ただこれ外国人には逆にウケるかもしれないね。味覚がほら、日本人はその先入観があるじゃん、抹茶っていうのは。こういうものと合わせるんじゃないぞと。
あのね、海外の方の中に抹茶ってすごい体にいいっていう印象があるらしいんですよ。
うん、はいはい。
あの、この間やったライズアップ麺と一緒で、あれはなんとなくこう、ダイエットに良さそうっていうイメージが、
はいはいはい、
植え付けられてるのと同じで、この抹茶味が入ってるとなんとなく体にいいんじゃないかっていう、そういう印象を与えるのではないかと勝手に推測します、
うん、
おそらく日清 の, あのな中でこの商品の貴重品企画のプレゼンした時はそういうこと言われたと思います、
うん、
に違いない。
はい、あ、でもちょっと食べてくと美味しいね。
じゃあ、あの
創業いきますか。早いな。はい、じゃあ
日清抹茶仕立てのシーフード。もう見た目がちょっとこれないわ。
はい、
シーフード味ですけど、ラーメンさんどうですか。
これはもう名古屋の人はもうおなじみの、
はい、
喫茶マウンテンですね。
マウンテンですね。
でもさ、マウンテン、ちょっと全国のリスナーさんに。
あ、でも有名ですから、ね、名古屋のマウンテン。
いやいや、知らない人の方が多いから、ちょっと説明してあげてください。
大学の多く立つ 地域にマウンテンっていう喫茶店があってですね、そこの名物が、あの超大盛りスパゲティなんですよね。
パスタなのね。
はい、うん、でそのいろんな味があるんですけど、その中でも特に目を引くのが小倉抹茶スパゲティっていうのがあって、私も初めてマウンテンに行った時にそれ、
あ、食べた、
通過儀礼としてやらされたんですけど、うん、一口で食べてダメでした。
え、どう美味しくないの？
美味しいわけないじゃないですか。小倉抹茶スパゲティですよ。緑色のパスタの上に生クリームがドーンと乗ってるんですよ。
で、あんこでしょ。
あんこ。
ベースの味は何なの？
ないです。普通に
チキンペ。
ないないない。茹でたパスタに生クリームが乗ってる。うん、もう食べさせる気ゼロだったと思いません、これ。完全にデザートの領域ですやん。
うん、
っていう汁物。
はい。
っていうのがあって、それを思い出した。
ぜひ皆さん名古屋にね、遊びに来て、もう名古屋のグルメは食べ尽くしたぞと、有名なところは
もうダメだ
という方にはぜひね、喫茶マウンテンおすすめですので、
はい、
ノブが苦痛の表情してますね。
やっぱ無理だ。
はい、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。では次のコーナー行きましょう。
はい、
せーの、
ラーメンに聞け。ちょっと元気ないですよ。
ラーメンに聞け。
ため息から始まりました、ラーメンに聞けのコーナー。いや、ダメージでかいね。
ひどいですね、これ本当。なんかありますか、ラーメンさん。
あ、ということはお手紙の在庫が切れたってことですね。ではラーメン、今日はですね、じゃあ、ちょっとマニアックな、
はい、
ラーメンの方の話をしたいと思います。ラーメンっていうのは、旨味の相乗効果によって美味しさっていうのがこう、うん、ぐんぐん増えていくんだけど、うん、まあ、その基本の勉強をしましょう。
はい、
今日は、まあ、醤油ラーメンでの特徴の鶏ガラスープ。
鶏ガラスープ。
鶏ガラというのは、主な成分というのが何でしょうか。旨味成分。
成分、
うん、
グルタミン酸。
イエス、グルタミン酸。
はい、
そして今度、なんだ、豚骨
は、
はい、その相棒というか、旨味成分のもう一つの有名なところでいうと
イノシン酸。
イノシン酸、
はい、
そう、その、グルタミン酸と、イノシン酸、これのね、このバランス、掛け合わせたバランスによって味のこの掛け算がどんどん違ってきて、うん、旨味が強くなんか強くなったり逆に弱くなったりすることもあるんだけど、この旨味と旨味の掛け算というのがラーメン道の核となるところだと思います。うん、他にもね、リボ核酸って言ってね、椎茸の味だとかそういうのいろいろあるんだけど、まあ、そのラーメン屋さんの大将たちはですね、やっぱりそういうその旨味成分、これから出る旨味、これから出る旨味をどういうバランスでこう、まあ、なんか理科の実験みたいなところもあるんですね、なんかこのラーメン、まあ、
料理は突き詰めていったら科学ですからね。
うん、というわけで、じゃ皆さんもぜひね、ご家庭でやるならイノシン酸っていうのは動物系の味、うん、でグルタミン酸なんて昆布とかね、うん、そういうのも
だからそのね、昆布と鰹節は両方使って出しとって言いますもんね。あとそのしいたけがあれば完璧じゃないですか。
うん、そこに大事なの、ラーメンでいう大事なのは油なんですね。
油
が加わると一気にラーメンテイストになりますので、皆さんお家で実験するときはね、以上のことを気をつけてオリジナルラーメンを作ってくださいということで、
なかなか家でそういうオリジナルラーメン作ることはないと思いますけど、まあ、そうやってお料理で遊んでみるのも面白いんですかね。うん、ということで
した。はい、
ではエンディングで
ございます。エンディング。
ラメさん、この間旅行行ってる時に写真ちょっと撮ったじゃないですか。
はいはい、
全部ピント外れてました。
あ、ラメさんが撮った写真が。
そうそうそう、
難しいもん、どうやっていいか分かんないもん。
秘密があるんですよ。
うん、
ピント合わせる時は、頭の中でピント合えって
え、半クラじゃない、半分押しじゃないの？
あのね、頭の中の電波をこう、うん、あの拾ってピント合うんですよ、
う
ん、
いや違う、はい、それは違う
冗談です。
なんでピントが合わないの、
は
い、
じゃあそれはあの次回の宿題として、
はい、わかりました。
じゃあ今週もお届けしました、皆様のお相手は
抹茶はね、普通に飲む方がいいと思います。ラーメン大好きラーメンさんと
全くその通りです。抹茶にも一応旨味は入ってるんですよね、
はい、
はい、あの普通にいただいた方がいいと思いました。家で時々あの家お茶立てて
やってんの、
うちの親が
うわー
ましてでいただいてました。
千利休だね、
うん、こういうことを招くことでやってました。のべがお送りしました。
いつになくこのテンション低めのエンディングですので
しかも今日すごい短い、
はい、皆さんご了承ください、
はい、
さようなら。